今日のテーマは、大和の音でお送りしています。今日のゲストも、大和の音に深い関わりのある方です。あ、何やら聞こえてきましたよ。
矢吹陽介です。
ということで、本日のゲストは尺八演奏家の矢吹陽介さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。先ほど遠くからやってきてくださいました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。岡本先生、矢吹さんは昔から、
いや、それがほんま奇遇でね、はい、この人は私東京で出会ってんねや。
東京
で奈良県出身や言わはるからな、はい、東京芸大のこの人大学院まで出たやな、大変な人やねん、
はい、
なんで奈良帰ってきた。
ちょうどお会いした頃にちょうど僕帰るんですよってお話した。
あ、帰る言うてはったんかやな。
そうなんです。ちょうどそのタイミングやったような
。ああ、ほんですれ違うたんやね、ここで。
はい、そうです。
あ、そっからまた保山さんと縁があって今回ってことですよね。
そうですね、本当にすごい。
もう度肝抜かれました。
あ、そうですか。
あの、ホテルのね、ちょっと宴会場みたいなところで、はい、まあ、30人ぐらいですかね、各界のトップの方が集まるところで演奏されるということで、はいはいはい、ちょっと覗かせてもらったんですけれども、はいはい、もうみんな釘付け。なかなか尺八一本でね、あれだけの人を引きつけるって、ちょっとだから、尺八に対するイメージが変わったというか、
はい。
はい、もうすごく興味を持ちました。
はあ、なるほど。はい、ということで改めて、矢吹さんのプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。1979年、奈良県橿原市にお生まれになられました。中学1年生の頃から尺八を習い始めまして、先ほど岡本先生から、おっしゃっていただいたように、東京芸術大学を卒業されて、修士課程まで修了されました。そして2012年にですね、NHK 大河ドラマ、平清盛の、音楽演出に参加し、画角主役にて出演もされております。
なんかこうちゃんが、ね、大河ドラマ出る人で、
大河ドラマに抜擢される人は、各分野、日本のトップの方ですから、頭でっかちの、ね、知識だけある人じゃなくて、やっぱり現場の人間でトップの人が呼ばれるんですよ。やっぱりテレビ界でもね、最高峰なんで、予算もかかってますし、ですから、テレビマンの僕から言わせていただくと、大河ドラマに出てるっていうだけで、もう本物中の本物。
いや、そりゃそうですね。
日本のトップです。
その後もね、2014年には、軍師官兵衛の方でも、人よぎり尺八の指導で参加されたりとかですね、など今でもなんか大河ドラマには関わられてるという。
そうですね。ただその、僕とか、やっぱりこう、現場対応が早くでき、うん、なおかつ僕とかのランクになると暇な人間が借り出されるっていう。
いや、そんなことないですよ。
そう
な
ことです。ね。そう、ケース
は。そうですね。そのですね、矢吹さんが、その、尺八を始められたきっかけって何だったんですか？
僕は、まあ、いろいろこう、いろんな理由があるとしても、その、はい、まあ、床の間にあったんですよね。
ちょっと
それは何、お父さんとかおじいさんがやっておられた。
いや、なんかそういうわけでもなかったんですが、
はい、そのところの間に普段あるもんですか、尺八。
なかなかそうなんですよね、はい、でそんな感じなんですよ。で僕はそのいわゆるそのこう大学とかになるとこう日本中からいろんなお家元の、ね、はいはい、子たちが来るんですけど、はい、僕は全くそう家柄もなく、はい、行きましたので。
お父様がやられたとかではなくて、はい、たまたまその家の座敷に置かれてたもの
を。そうですね。それも拭いたり拭かなかったりをこう繰り返し、
はいはい、
一年発起で19で上京し、で後にこう、
それまでにそれどっか先生について習ってはったんですか？
はいはい、やってました。地元の尺八の、はい、
あれね、登山流と流派ありますな。
そうですね。
いくつがあるんですか、流派って。
大きく分けてはその金庫流と登山流という。
ああ、それが二大流派ですか。
そうですね。
ああ、
その先ほどその矢吹さんと岡本先生の出会いの時に、まあ、奈良に帰られるってお話があったと、はい、まあ、おっしゃってましたけど、はい、奈良に帰ってこられた理由っていうのは何かあったわけですか？
ちょうどこう僕の世代ってなると、はい、ちょうど時代もこう地方が分権し、文化庁が例えば京都に移るって意向があったり、経済とこう文化っていうのがすごく分けて考えられるようになってきて、
はい、
あまりこう地方っていう感じが一極集中しない方向にこうなってきたのもあって、うんうん、なおかつ、まあ、僕はあの奈良県にすごく貴族心が強かったので、
はい、
あのまあ、奈良だけで活動を今現在もしているわけじゃないんですけど、
はい、
あのやはりこうあの奈良を見つめ直しながら活動していくっていうのが自分に合ってるのかなと思って
帰
って
きました、ね。なんかこう尺八って言ったらその虚無僧ってイメージ皆さん持たれていることあると思いますけども、なんかやっぱり尺八とそのまあ歴史だったりとかやっぱり奈良だったりとかってこうつながりがあったりとかするわけなんですか、
はい、そうですね、 やはりあの奈良っていうのはもういろんなもののこう潮流点に位置しますし、
はいはい、
同じくこういう芸能であってあの尺八に関しても同じく潮流地がやはりこう奈良に求められていくっていうところがありますね、
はい、古いんですか尺八の、そのもっと古いのは人よぎりですわな、
はい、
一尺八寸の今の尺八の以前が、はい、人よって人節いうこと
や、人節、
ね、節のことよって読むからな、
はいはい、
それはもっと古いんですよ。
そうですね、やはりこう尺八も同じようにこう古代中世近世近代近現代って全部あり方が変化していくんです。そもそもで言うとあの古代にあのそれこそ聖徳太子の時代から
そんな時代から
奈良でいうとそれこそ正倉院に去年、出展されていた、国鳥の尺八と玉の尺八が去年は出展されていたんですが、やはりこう大陸から入ってきたっていうのがまず一つ、
あまずこれは大陸から入ってきたかっていう
ことですね、そういうことですなります。
先ほど吹かれてたのは普通の尺八、
はい、そうですね、これはあの完全にこう江戸時代に用いてた尺八のものが素形となったものです。
だって長さ的にはどれぐらいあるんですか。
それこそあの金尺で一尺八寸だいたい 54.5 センチっていう長さが標準なんですね。
標準なんですね、はい、でその横にあるこのその半分ぐらいのそのやつが人よぎり、
はい、そうですね、こちらがあの一応人よぎりですね。
細さもだいぶ違いますね。
そうですね、
半分ぐらい、ね、
そうなんですよ、はい。
実際その人よぎりの音ってどんな感じか聞かせていただくことって可能ですか。やっぱり普通の尺八よりもだいぶこう音色は高めって感じ、
ね、そうですね、非常にあの素朴なあの遠音の聞く楽器ですね。
あ、なるほど。
すごくあの不思議な楽器で、
はい、
あまりこう解明されてない点も多いんですよ、
うん、あ、そうなんですか、
はい、時代によって違うんですか。さっきおっしゃってた古代からこう来る近現代まで変わるっていうのは、はい、尺八変わってくるんですか。
そうですね、それこ そのまず奈良で都ができ律令制度を取り入れるときに、うん、同じく音楽も輸入したんですね、
うん、
その中にそれでこうあの今の雅楽を、はいはい、まあ、歌前の司雅楽を輸入し、でそういう、団体を形成し、その中に実はその楽師の中に尺八師がいたんですね。その時はいわゆるそのオーケストラの中に尺八がいたんですけど、あの応仁の乱、じゃ遣唐使の廃止以降に、あの尺八っていうのはどんどんどんどん廃絶していくんですね。
あ、そうですか、
はい、それがまず古代までで、
うんうん、
中世になると急に出てくるんですね。文献がちょっと200年ぐらい途絶えて、あ、
急に出てきます
か。急にまた出てくるんですね。そうですね、ですので変遷としてはやっぱ古代から古代のその尺八から、
うん、
この人よぎりっていう変化っていうのはちょっとなかなかこう点と点でつなげることが非常に難しくなっているということですね。
はあ、実際やっぱりこう生で聞くと本当にこう深みがあってっていうのは違うものですね。ですね、小田さんも初めてそのね、お聞きになった時っていうのはすごくやっぱりのこうみんながこう集中して聞いてたみたいなおっしゃられてましたけど、やっぱりこの生で聞くっていうのはやっぱりいいですよね。
まあそれよりも本物は違うなって思いました、
ね。ああ、なるほど。
やっぱり一つ深いところで、うん、やっぱりこの大和っていうか奈良のね地でそういうことを全て理解した上で、だからずっとつながってる歴史の一番端に、
うん、
一番近いところに、矢渕さんが言い張って、
はい、
音をね聞かせていただいてるっていうか、その音を通してその大和の歴史がずっと見えるような気がしてね。
あ、
やっぱりその天じゃなくて線というか奥行きのあるなんかそういう大和の歴史を聞かせていただいてるようなね、うん、そんな感じがしたので、ちょっと 当に涙が出てくるようなうるっとしてしまうようなちょっとねあの悲しい感じもあるじゃないですか、はい、
切ない感じ、
ね、愛情みたい
ね、そうですね、なかなかそういうねその音色だけで人を泣かせるような楽器ってね日本の楽器の中でなかなかね、思い当たらないですけど尺八であえてうるっとくるとは思わなかったですね。
矢内さんはやっぱり奈良が大好きで、
はい、
奈良に帰ってきてやっぱりその奈良に対する魅力ってどこに感じられますか？
そうですね、なんかそう言われると当たり前のことしか出てこないんですが、はいはい、でもやはりでもすごく奈良が好きって奈良が好きな人は奈良には多いとは思うんですが、うんうん、僕もその同じくその中の一人で、うんうん、あのすごくあの素朴に好きであるということですね。
ちょっと話変わるんだけど、はい、あれ玉なんとかいう演奏方法ありません？コロコロコロっていう、
はいはいは
い、
あります
よね、あれは何て言うんですか？
いろいろあります、あの玉ねとか束ねとか
玉ね、
はい、
は
いろいろ特殊な、
あちょっと聞かせてほしい、
コロコロ、はい、玉ねね、
あれは難しいんでしょ？
いや難しくないです。
そうですか、はい、前テレビでねこれは吹けんのはわししかおらんねや言うて言うてる人言い張ってね特殊な演奏方法かな思ってたんやけど、
いや
そうではない、
5つ穴しかないですから
穴は5つ、
単純明快なのか、こんな単純な楽器ないっていう、
はあ、いや単純だけに難しいですよな。
いえ、あの難しくないんです
よ、ね、そんな言う
ても
見るの多分ないよ
僕ね、そう、僕吹かしてもらったことあるんですよ、もう知り合いの尺八の方に、
どれな
の、全然ならない、音がまずならない、
そうやろ、ならへんやろ、
全くならないですね、
うん、ちょっと玉音は一つ、
はい、わかりました、
見てみや、朝の海の人みんなびっくりしてはるやん
初めて言うんですか、
転がすようにこのこれが玉音やね、
ビブラートっぽいような感じ。
そうですね。
そう、まあビブラートの延長、やはりこう尺八の場合リードはないので、あのその分あのいろんな表現ができるんです、
ね。これね、その演奏でこれ一番難しいねっていうのはどういう音出さはんの難しいんですか。
難しい音ですか。
うん、これはもう練習せんとできへんねっていうのは。
いや、ないと思うんですけど、いやでも本当にいろんな
個性のない人やな。なんかないの。これは練習せななかなかできへんねやよ。
極めてやっと吹けるみたいな感じですね。
あの玉ねでもできへんだあれ。
いやできないと思いますよ、ね。
この簡単
なで見てるけど。いやでも実はその音楽外のところを深めていくことの方が僕は重要やと。
あ、それ面白い。そんな話聞かせてもら
っていて、うん、やはりこうこういうのって単純な楽器なので、うん、吹いてしまえばなんとなく吹けるんですよ。
はいはい、
でもやはりこうそこに内包される音じゃないところをしっかりこう裏付けを取ったりとか、あのそういう歴史とかを深めていったり、でなおかつそれがちゃんとその 理論になっていて、そういう解釈をしていくことが大事かなとは僕は思っている
。例えばどんなお話あります？
そうです
ね、気づかれた中で。
そうですね、あのやはりなんていうんですかね、あの楽譜がもともとないところからスタートしていて、覚え書きみたいな。
元は楽譜ないんですか？
ない、日本の芸能ほとんどなかったものが、あの、再譜するように、覚え書きのものから、それがこう、均一化されるような楽譜に変化していくんですね。でも、均一化された楽譜を見てそのまま吹いても、実は音楽の解釈はできない部分であったり、そういう微分的なところっていうのは、その、ディティールをこう深めていくには、やはりこう、音楽外のところを、あの、深めていくことが必要かなと。
古い曲っていうのはその室町時代ぐらいの曲までは遡れるんですか？
はい、遡れますね。それもやはりこう後々の、まあ、楽譜を介してなので、
はいはい、
あの解釈はあのあ、ね、合ってるかどうかっていうのはちょっとわからない部分もあるんですが、復元はされています。
ただ古いその風、まあ、覚えですけど、はい、それは残ってるわけですか、そういう。
そうです
ね。尺八の曲の。
そうなんですよ。あの、昔、あの、七九初心集っていうのがありまして、あの、尺八の、いわゆる、こう、手ほどきの初心書みたいなのがありまして、同じく、こう、イカのぼりとか、いろんなそういうのが、こう、発行されていまして、そういうところに、こう、残っていますね。
あ、そうですか。あれ、確か、コムソの本山っていうのは、紀州、紀州の安国寺か何かいうお寺
で。報国寺です、
ね。報国寺か、はい。あれはどこに、有田ですか？
あれは、有田の方でしょうか。あれ、報国寺って。
なんかそれが、
そうですね、のその辺ですよね。
免許出さはるとこですな、
その。一応そうなんです。
総元締めみたいなとこで。はい、
そうなんです。
だから一応、禅宗になりますよね、あれ。
そうです。
府家宗か。
そうですね。一応こう、本当はこう、いろんな政治的な理由で。
あるんですか？
あの、 そうですね、紀州の方になっているんですが、京都にも東福寺の中に妙安寺という本山があり、
あ、そうですか、東福寺の中に、
はい、そうです、江戸時代にはだいたい全国に150カ寺ぐらいあったんですね。
そんなあるんですか、はい、で京都でのその根拠地っていうのは東福寺の中のそのお寺、
そうです、そうです、
ね、東福寺知ってるか、東大寺と興福寺の一位ずつ取って東福寺ってい
う、いやー知らないです、
あれ一条家と二条家か、あ、一条家と九条家で建てはったお寺、
一条家と九条家、
あの五節家のな、だから東大の東の寺と興福寺の福の寺、その中の何ておっしゃいました、
妙安寺ですね、
妙
安ってあの明るいに暗いと書いて、
あ、そうですか、はい、面白いね、あの尺八の歴史聞かせてもらうと知りませんや、なかなか、
い
や、もう
すごく面白い歴史で、音楽学民族学的に見てもすごく面白い歴史をたどっていると思うんですね、っていうのはやはりこう音楽が中世ですごくこう哲学とかにこう深められて、それが次江戸期になると宗教に発展していくんですよ。コムソっていうのはいわゆるその禅宗の、はい、不化宗という、
はいはい、
不化宗の、坊さんであって、うん、まあそういう総体の中で普段は読経お経を読む代わりに尺八を吹くことを修行とするっていう大義名分のもとに、
お経の代わりに尺八、
はい、本当にいわゆるその音楽行為が宗教行為になるっていうのは西洋音楽でもなく、
あ、ないんですか、
日本だけのものでなんですね、
は
い、その辺は面白いかなと、い
う、そうするとその、 あの音楽自体に何かその学理とか経典みたいな意味合いのものが含まれていきますの、
そうですね、日本の芸能っていうのはそもそもは文学はやはりこうあの文学の世界で言った二条吉本とか、うん、愛好理論を作った方々がいて、うんうん、で音楽の方でも同じく雅楽の豊原家であったりとか、うんうん、それの教訓書であったり大元書であったり、
はいはいはい、
ああいうところの理論が集合して日本の芸能っていうのが骨格が作られているっていう意味では同じくその教授を受けているのかなと思います、
ね、ああそうですか、雅楽もかなり関係してきますね、
そうですね、あのかなり関係してくると思います、
教訓書っていうのは奈良の学人さんの書いたもんですもん
ね、そうですね、駒の近だね、
うん、駒の近だね、鎌倉ぐらいのもんでしたか、
はい、そうですね、うん、
なるほど、そのじゃあ矢吹さんが、まあ、そういう歴史からいろいろと学んで、まあ、その深みを持っている先にこれから目指すところっていうのはどういうところですかね、
そうですね、あの音楽っていうのはあの僕はライフワークにはしているんですが、
はい、
あの昔今 の、 その古代から中世からのお話があって、あの今の現代の社会においてあの音楽をダイレクトに表現していくっていうよりは、まあ、まずは音楽から学ぶことはあの多くはあるんですが、それを介してしっかりこう社会にこう機能化、どうやって機能化していくかってところが、うんうんうん、あの僕 の、 あのやりたいことかなっていうふうには思ってます、
ことですな、その今の世の中に活用するっていうことね、
はい、
古典でも何でも、
なるほど、じゃあですね、ここで生演奏ということで、これ吉野山で
いい、あ、そうですね、はい、あの人よぎりの先ほどお話しさせていただいた中に、あの初心症の中に、うん、あの吉野の山っていうあの曲、当時 の、 あの流行った流行歌ですね、高端の流行歌がありまして、これはあの吉野の山を、雪かと見ればっていう、 こう続く歌なんですが、うんうん、それをこう、まあ、芭蕉もあの松尾芭蕉も当時こう人よぎりのメーカーで、あの農館とかのメーカーでもすごく、今ギターで言うとこうギブソンとかありますよね、
はいはい、
そういうのが、はい、うん、同じようにこう義竹って、宝鏡義竹っていう、あの義竹っていうメーカーがありまして、
どんな字書くんですか、義竹、
義竹の義はよろしくに竹ですね、
便宜の義に竹、
は
い、
そうですね、
それはほんならあのなかなかすごい作者なんですね。
そうですね。あのそうですね。いろんな農館も収めていて、
大体
3代ぐらいにわたっているみたいで、やっぱその辺はこうつながっているところで、あの義竹の竹で、あの聞く吉野の山は本当にこう雪が、待っているようだっていう歌も場所が残していたりとかして、あのまあ、今回はこう奈良の奥の奥という番組で、
はい、
大和の夫ということで、
はい、
あの吉野の山っていうのはいいかなと思いまして、
ふさわしいね、それは、はい、
じゃあ皆さん、じゃあ生演奏ということで吉野の山お聴きください。 吉野の山をお聞きいただきました。岡本先生いかがですか。
いや尺八言うとね襟正すような曲ばっかりは思ってたけど、今の人よぎりの曲聴かせていただいたら非常に牧歌的で庶民的な感じがしてよかったですね。
そうですね、なんかこう普段聞けないまた違ったその人よぎりの音を聞かさせていただきました。ありがとうございます。矢吹さんのまあ近況としましてはですね、先日人間国宝の新内武士の新内中三郎さんをはじめ人間国宝の方々とご一緒されたとお聞きしました。
はい、
はい、国立小劇場で、
国立劇場、そうですね、
国立劇場でやってますか。
はい、東京の、
はい、東京で、はい、まあそんなですね、薮内さんの、まあ、尺八といえばこの曲みたいなですね、一曲をお聞かせ願いたいなと思うんですが、
はい、やはり尺八といえば、時代劇とかでよく出てくる小武僧であり、
はい、
小武僧といえば尺八を持って修行していた人たちであって、すごいフィジカルが使う、はい、いわゆる体力のいる、
はい、
修行していたわけですので、
はい、
その中でも修行の曲と言われていた、ダハという曲を、演奏させていただきたいと思います。
打ち破るとかダハですね。
そうですね、
はい、
その修行の曲っていうのはやっぱり難しいわけですか。
日本のこう特に尺八の音楽って、うん、それこそ5つ穴で、うん、音楽自体は非常に単純なんですね、
うんうん、
この楽器の性能自体こう普通洋楽であったら、うん、いわゆるフルートであったら手穴を増やしキーシステムを作り、うん、リードを作りっていう、こう西洋的な、
いっぱいついてくるね。
尺八の場合はそれこそ正倉院で入ってきた時の正倉院は6つ穴だったのが5つ穴になるって、うん、日本の芸能って西洋的な観念から見ると対抗してるんですよね。
それは逆行くわけですね。
そうなんですよ、うん、逆に言えばその操作性よりも音色を取っていくんですね。
それだけ技法が難しいってことですね。
そうですね、うん、技法その細かいその音色をどういうふうに生み出していくかということなんですね。
ということでダハお聞きください。尺八奏者の薮内洋介さんにダハを演奏していただきました。さて薮内さん、今後のスケジュールなんですが、はい、7月とかって何か決まってるスケジュールございますでしょうか。
そうですね、中国に、尺八を教えに行ったりとか、
はい、
いうのが7月はありますね。
なるほど、まあ、それ以外にもいろんな全国各地演奏される機会も たくさんあると思う、はい思いますので、そのあたりは詳しくはですね 7.fm のホームページにリンクを貼り付けますので、ぜひ皆さんそちらをご覧いただければ。
いつか大垣さんと同じ舞台でぜひ。
ここ楽しみにしております。はい、
いるごとくありがたいね。
ありがたいです。ありがたすぎます。ということで矢吹さんありがとうございました。
ありがとうございました。
この秋は雨か嵐か知らねども、今日の務めにたぐさ取るなり。岡本明夫の道歌入門。先生、今回のですねこの歌の説明をよろしくお願いいたします。
二宮尊徳の歌でね、結果は大事だけどももっと大事なのは経過やっていうことですね。でこれね、この間保山さんがいい映像をつけてくださってね、
はい、
これはもう何をか言わんやで素晴らしかった。そうでしたね、
大和の、ね、風景を撮影していると 岡本先生が教えていただいた道歌を思い連想することが多いんですよ、
はい。
この、ね、歌もそうやって風景とこういう言葉をコラボさせていただいて作品にさせていただきました、
はい。まあ、たくさんの方が感動されている様子はこちらからもよく見られました。
自然がお師匠さんやって言わはったけど、その意味がね、保山さんの映像と重ねてもってものすごく分かったよな。
あ、
うん、いらん言葉よりもね、その歌とあれと合わせたらもうね、しみじみしますね。
そうですね、はい。そろそろ、お別れの時間になってしまいました。今日ですね、大和の音ということで、本当に今奈良でしか聞けない大和の音を改めてこう身近に聞かさせていただき、そしてその音にまつわる歴史を、聞かさせていただき、深く味わうことができました。矢渕さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それではですね、今回はですね、浅沼組の方々にもいらっしゃっておりますので、一言いただきますでしょうか。
はい、中村課長頼みます。
今日は本当にありがとうございました。本当にご縁を、いいご縁をいただきまして、でまた貴重な体験させていただきまして、どうもありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。
ええ声や
ね。いい声されてますね。
ええ声やな。
岡本先生、今回は、大和の音ということで、またその2回、3回っていうのはまた違った音を
聞かせていただいて、ね。深いね。大和って本当深いですな。やりながら勉強させていただいてね、毎回。
そうですよね。
ありがとうございます。
ね、また次回が楽しみになります。
ここに局長が座ってるいうことは、はい、宝くじ外れたはずやから、ちょっと聞いたって。
はい。
はい。外れましたか？
そうですね。
当たったらもうどっか行ってるやん。
どっか行きますか？
残念ながら。はい。
一言じゃあいただけますでしょうか、局長。
もうね、今日は大和の音ということで、いろんな音を聞かせていただきましたけれども、ラジオって本当に音っていうのをすごくね、敏感に感じられると思いますし、いろんな想像をしながらこの音を聞いていただければなっていうのがありますので、またこれからも大和の音も聞かせていただくということですので、どうぞお楽しみに。
はい。ということで、この番組は、誇れる歴史がある、作りたい未来がある、株式会社、浅沼組の提供でお送りいたしました。それでは、最後も尺八の音でお別れしたいと思います。また来月お会いしましょう。